6月に入りまして、雨の季節を迎えました。今日も、朝降る時にですね、ちょっと小雨が降ってました。昨日はいいお天気でしたけども、今日もまた、ちょっと小雨が降っていて、来るのにねちょっと大変な方もお見えになったかもしれません。本当に今年の気候を見てみますと、暑かったり、涼しかったり、本当に寒い方だったりしまして、本当に体調が、狂いそうな気候が続いていますが、皆さんいかがでしょうか。さて本日は、ペンテコステの礼拝ですので、はじめにこのペンテコステについて少しお話をしたいと思います。ペンテコステは聖霊降臨日、教会の誕生日とも言われる記念の日ですけれども、クリスマスやイースターと比べてどうでしょうか。今ここに集まっている私たちにとっても少し馴染みが薄い印象があるのではないでしょうか。まして教会というところ、イエス様のことを知らない方にとっては、このペンテコステというのは本当に初めて聞くような、名前ではないかなというふうに思うのであります。このペンテコステについて、その日の出来事については、新約聖書の使徒言行録というところの2章に記されていますけれども、この使徒言行録の2章に、その初めに五旬祭の日が来てとあります。この五旬祭ということですけれども、これについて少し仲介書にはこのように説明がありました。五旬祭です。この祭りはギリシャ語のペンテコステというのもあるんですね。ペンテコステ、これは第50番目との意味に由来し、ユダヤ教の三大祭り、水越しの祭り、七州の祭り、カリー用の祭りの一つで、七州祭またはカリ入れの祭りと呼ばれ、小麦の収穫の初穂を神に捧げる日であった。また水越し祭の第2日目から数えて七州の後、つまり第50日目に守られたとあります。わかりやすく言えばイースターですね。皆さんのイースターの日から数えて50日目、それがこのペンテコステであります。この三大祭、三大の祭りにはユダヤ全国ばかりでなく、海外に住む離散の民も大勢巡礼のためにエルサレムに登ってきた。広大のユダヤ教ではこの日にシナイ山で10回が与えられたという歴史的意味を加え、立法記念日として守った。この日、聖霊が下ったことにより、ユダヤ教の祭りが持っている本当の意味を明らかにし、収穫や10回の授与に、はるかに勝る豊かな聖霊の実りが与えられた。そのように、説明がありました。私たちは先ほど、子供賛美歌の93番を共に賛美しました。今一度ですね、その歌詞をちょっと皆さんで読んでみましょうか。このペンテコステの日にどんなことがあったか、少し、1番から3番まで先ほど最初の賛美歌で読みましたね。ちょっとここ皆さんでちょっと、声を合わせて読んでみましょう。1番からです。 お言葉信じ弟子たちが共に二階に集まってひたすら祈っている時に天から聖霊下ります。聖霊受けた弟子たちは共に賜物分かち合う。一つの群れに集められ神の力に満たされる。力を受けた弟子たちはどんな悩みも苦しみも少しも恐れず伝えゆく。神の言葉の証人、主の体の教会がこうして世界に広がった。とてもわかりやすい、歌詞であると思います。私たちの教会も、このように、聖霊の力を受けて今私たちが共にこの礼拝につながって、そして聖霊の力を受けて御言葉を聞くわけであります。このことをまず覚えておきたいと思います。さて、今毎週の子供の礼拝では旧約聖書の創世記から信仰の父と呼ばれるアブラハムの物語を読み進めています。創世記の12章から始まったアブラハムの歩みは神様の祝福の約束を受けて旅立ち、その約束の実現を待ち望みつつ歩む旅路でありました。神様の祝福の約束、それは彼に一人の息子が生まれ、その子を通して多くの子孫が与えられること、その子孫たちによって神様の祝福が地上のすべての民に及んでいくということであります。彼はこの約束を受けて75歳にして旅立ち、25年間その約束の実現をひたすら待ち望みつつ歩んできたのであります。本日お読みいただきましたこの創世記の21章はその約束がいよいよ現実のものになったことを語っています。一節と二節を読みます。主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。それまで子供が与えられなかったサラに男の子が生まれたのであります。五節を見ますと、その時アブラハムは100歳だったとありますから、約束を与えられてから25年間待ちに待った子供が生まれたのです。これはまさに神様の御業であります。一節の主は約束された通りサラを顧みという言葉がそれを語っています。ここでの顧みという言葉は訪れるという意味であります。神様が約束の成就の恵みをもってサラを訪れてくださったのであります。二節の、年老いたアブラハムとの間にという言葉も、この出産が人間の常識ではありえなかったことを語っています。神様が大いなる御力によって、もはや子供が生まれることなど考えられなかった アブラハムとサラに男の子を与えてくださったのであります。アブラハムはどれほど喜び、神様に感謝したことでしょうか。彼の喜びと感謝は、3節と4節に示されています。彼は子供をイサクと名付けました。それは、この創世記の17章の19節で、神様から示されていた名前であります。アブラハムは神様の御言葉の通りに息子に名前をつけ、また神が命じられた通り8日目に息子イサクに割礼を施したのであります。彼が神様の恵みを心から喜び、感謝して、御言葉に聞き従った姿が、このように描かれています。妻サラにとっては、この喜びと感謝は、さらに何倍も大きなものでありました。その喜びの姿は、6節と7節に語られています。サラは言った。神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑い、イサクを共にしてくれるでしょう。サラはまた言った。誰がアブラハムに言い得たでしょう。サラは子に死を含ませるだろうと。しかし私は子を産みました。年老いた夫のために。サラの喜びは、神様が笑いを与えてくださったと言い表されています。振り返れば、アブラハムもサラも、この創世記の17章と18章で、イサクの誕生の約束を神様から告げられたときに笑ったのであります。しかし、その笑いは、この年になって我々に子供が生まれるはずなどないではないですか、という神様の御言葉を信じることができない、そのような皮肉な笑いであり、諦めの笑いであり、いわば不健康な笑いでありました。しかし、今彼らは、神様の恵みの訪れによって、約束の成就を体験し、本当に心から感謝と喜びの笑いを与えられたのであります。私たちにはこのような笑いを神様から与えられています。神様を信じて生きるということは、目をつり上げて、しかめっ面をして、悲壮感を漂わせて生きることではありません。信仰者の人生というものは、その根底には、本当の明るさ、朗らかな笑いがあるのであります。私たちは笑うことができるのであります。なぜなら、神様が恵みを持って、私たちを訪れてくださったからであります。神様が私たちを顧み、覚えていてくださり、恵みを持って訪れてくださったゆえに、私たちはこの世の現実がどんなに暗い、悲しいものであっても、心の中心にはそのような明るさ、笑いを持って生きることができる。それが信仰者の人生なのであります。 アブラハムとサラはイサクの誕生においてそのような明るさ、笑いを与えられました。そしてその喜び、笑いは子供の血まられの時まで続きました。血まられの時は当時の慣習では、3歳ぐらいだったようであります。この8節の後半に、アブラハムはイサクの血まられの日に盛大な祝宴を開いたとあります。アブラハムとサラの喜びと笑いの様子がここにもはっきりと示されて表されています。アブラハムの物語はこの後もさらに続いていきます。そこでは人間同士の憎しみや恐れというのが生じてきます。しかしこの物語全体を通して私たちは、神様はご自分の約束をあくまでも貫き実現してくださることを第一に教えられます。アブラハムとその妻サラを選び約束を与えられた神様は、彼らがどのように年を取り人間の常識では子孫を得ることなどできないという状況になっても、いやむしろそのようになるのを待って彼らにイサクを与え約束の後継者としてくださったのであります。人間は神様の約束を信じることができず、右往左往するものであります。そして自分の力で何とかしようとして結局は罪を犯し、その結果さまざまな悲惨な事態を引き起こしてしまうのであります。しかしここから教えられる第二のことは、神様がそのような人間の罪の結果に対しても知らん顔をするのではなく、それを担ってくださり導いてくださり、そこでも御業を行ってくださるということであります。人間の不信仰、罪によって生じる悲しい現実のただ中においても、神様の御業は確かに前進していくのであります。そして私たちがこのアブラハムの物語を通して見つめるべきもっと大事なこと、それは私たち一人一人も神様から大いなる約束を与えられているということであります。私たちに与えられている神様の約束、それは主イエス・キリストによる救いの約束であります。私たちは主イエス・キリストによる救いの約束を信じて旅立つのであります。この約束は言葉のみによって与えられているものではありません。主イエス・キリストはこの約束を私たちに与えるために、私たちと同じ人間となってくださり、私たちのために十字架にかかって死んでくださったのであります。そこに神様による私たちの罪の許しの恵みがあります。神様は一人子イエス・キリストによってすでに私たちを訪れ 恵みを実現してくださっているのであります。そして神様は主イエスを死者の中から復活させてくださったことによって、この恵みが確かなものであることを示してくださり、私たちにも体のよみがえりと永遠の命を約束してくださったのであります。神様の救いの約束は主イエス・キリストの十字架と復活においてすでに実現しています。それゆえに私たちは喜びと信仰による朗らかな笑いを心の中に、心の中心に持って生きることができるのであります。しかし神様の救いの約束はまだ完成してはいません。アブラハムにおいてイサクの誕生は約束の完成ではなくて、その実現への第一歩だったように、主イエスの十字架と復活は私たちの救いにとって決定的な出来事ではあるけれども、なおそれは完成ではないのであります。私たちの信仰の歩みも、信仰の父アブラハムの生涯と同じように、神様の約束の、神様の救いの約束を信じて、その完成を待ち望みつつ生きる歩みであります。本日、この創世記とともにお読みいただきました、新約聖書のヘブライ人への手紙、11章のその冒頭の言葉が、そのことを語っております。ヘブライ人への手紙の11章の一節です。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。望んでいる事柄、つまりまだ目に見える現実とはなっていない救いの完成を神様の約束のゆえに信じて、それを待ち望みつつ生きるのであります。しかしアブラハムがそうであったように、私たちも神様の約束を信じることができない弱さを、罪を、不信仰を抱えています。それによって恐れに捉えられ、自分の力で何とかしようと右往左往して、自分も隣人も傷ついてしまうようなことを繰り返しています。そのようなアブラハムに神様は繰り返し語りかけ、約束を確認してくださり、神様を信頼して生きる道へといつも連れ戻してくださいました。神様は今私たちにも同じようにして語りかけていてくださいます。この神様の語りかけをしっかりと聞き、主イエス・キリストによる救いの約束を常に新たに示されながら、この新しい週も主と共に歩む生活へと導かれたいと思います。祈ります。主なる神様、愛する主にある兄弟姉妹と共に、聖書の豊かな御言葉を聞くことができましたことを感謝します。神様は私たちの思いをはるかに超えて働かれる方です。どうかすべてを主に委ね、 主の約束を信じて希望を持って歩むことができますように。次の週の伝道礼拝の上に神様の豊かな祝福がありますように感謝して、主の御名によって祈ります。アーメン。